今日の一言、ヤシコバです。イタリアの67歳になる病院職員が15年間欠勤を続け、この期間毎月給料をもらい続けた結果、総額7000万円に達していたそうです。さらにこの欠勤日数はイタリア新記録を達成したことから、地元メディアではこの欠勤者をサボリ王と名付けたとのことです。で、いろいろと突っ込みどころがありますが、まず欠勤の新記録って何でしょう。それでは始めましょう。 ACB
サニーデ
ーサタデー。
なしてこの歌や
ACB
にで外
で
なしてこの歌手や。
子供は喜んで食べる。
名前言えばごしゃがえるぐらい言わねけるよ。
今日のテーマは
イエーイ、アゴガウェイ、アゴガウェイ、アゴガウェイ。
はい、では
私は憧れません。これはブーの個人的な、うん、ねえ、どこいいねえの、うん、ロリータメ、
はいは
い、
ロリコン、ロリコン、ロリコン、ロリコン。
ではお天気の情報です、今日の予報は沿岸内陸とも晴れで、昼過ぎからは曇りでしょう。
やば
やばい、うん、明日は曇りで、昼前は一時雨の予報となっております。
マジかよ。
明日の朝の最低気温は沿岸が8度、内陸6度、日中の予想最高気温、沿岸12度、日中、内陸は13度の予想となっております。お天気あんまり良くなさそうですね。
なんかさ、土日天気悪いね。
ねえ、
まあでもさ、天気がいいとみんな出、うん、出張りたくなるから。もうね、土日毎週土日とゴールデンウィークは大荒れでよ、嵐になってくれればいいんだ。
そうだね。
だから土佐も意外にがったなーで終わるから、
うん、まあ諦めもつくというかね。
そうそうそう、うん、これがいらねぐ天気よくてポカポカ陽気だとさ、うん、こっちきしょーって思うじゃない、ね、あれでくれ。
もうこうなったらもうね、うん、そういう感じで足止め、そうそうそう、ね、自分にもそういう風にして足止めしとこうかなって。
被害のない程度に大荒れになってください。
はい、うん、以上天気でした。
はい、さてじゃあ行きますか、は
い、
フェイスブック
お願いしますよ、
ね、今日のテーマ憧れということで、コメント結構ね、皆さん憧れが強いみたいでさ、
うん、
あの長文が多いです。
はい、ありがとうございます。
まずは九州の泉ちゃん。
はい、
九州の佐賀県に生まれた自分は、うん、冬に雪が降るってことに憧れました。テレビでは見るけど実際にはほんの少ししか降らないし、うん、同じ日本なのにこんなにこうも違うのか、
うん、
初めて雪だるまを作ったのが18歳の冬。
あー、そっか。
仕事で神奈川県厚木市に行き、上司の付き合いで浅間山荘に旅行に行った時、感動して少し涙したの
を
今でも覚えてます。それから転勤が終わる22歳まで毎年行きました、
うんうん、
それから福岡に行き、そこから毎年のように雪が降り、佐賀県と福岡県隣の、うん、隣なのにこんなに違うのって、
うんうん、
今となってはいい思い出かな。でも憧れましたね、雪の世界。
秋
田酒、
ぜひ
アンビールだけ見せてやる。
ぜひもう本当見てお願いします。でも本当圧倒的な自然の力じゃないですか、
うん、ね、だからね、
それでこう涙が出てくるって分かる気がする、
うん、初めて見るものってやっぱそういう感動だよね。
そうそう、
だってさ、特に雪って、うん、なんとなくそのファンタジーだねが、
なんか ね、まずふわふわしてそうだしね、
なんかファンタジーな世界、
う
ん、
そうそう多すぎるとかね、雪害になっちゃうけど、
雪ってなんかファンタジー、
これ
で、なんとも変えがたいものじゃない、
儚い感じだった
ね、だけど私たちが沖縄行ったり九州行ったりして、うん、あ、ヤシの木いっぱい生えてて南国風だなっては思うかもしれないけど、
うん、
雪降ってくるわけじゃない。なんか何かこう、うん、じゃあ夏に何 か、
うん、
なんか星のかけら降るとかさ、
うんうん、
なんかそういうのがあるんであればここに来て感動するかもしれないけど、ね、景色だけっていうものはなかなか、うん、 あこういう感じなんだっていう印象は残るけど、うん、雪って実際に空から降ってくるし、
物がね
真っ白な銀世界になって
世界が
見える世界が変わるじゃない。だからやっぱりさ、あでも子供の頃から見てるから、
そう
全然感動も何もないけど、やっぱねそれを知らない人たちからすれば最初のインパクトっていうのはね、私たちが沖縄とか九州に行った時よりも大きいのかも、うんうん、
ですよね、うんうん、変な話、あのちびっ子たちが雪にはしゃぐのはやっぱり見てる年数が少ないからか。
そうだよ、で人間の本能はやっぱり ねああいう上から空から何か降ってきてふわふわ、
うん、
ファンタジーだから、
うん、だからね
メルヘンだから、
メルヘンでね、うん、雪遊びしたくなるもんね、ちびっ子の頃は。
そ
う
そ
う
ね、
今じゃ到底なんでってなっちゃうけど、うん、寒いの嫌ですけど、
寒くて嫌だけどな、ね、まあ、そういうね雪っていうね、ありがとうございました、うん、続いて、
はい、
今井さん、車の改造や冬のリメ、うん、あ冬でね、服のリメイクが大好きなのと、誕生日が同じ所ジョージさんのライフスタイルに憧れますね、う
ん、あ本当ですよね、なんかいろいろテレビでも、
なるほどな、うん、生命判断では激似なはず、
お
いつかああいう生活ができるかな、
うん、
沖縄にプライベートビーチを持っていたり、うん、成城4丁目の多摩川を見下ろせるところに、うんうん、世田谷ベースという住居兼事務所兼基地に車を20台ぐらい持っていたりと、うんうん、そんな浮世離れした夢は遠い世界ですが、
うん、
完全な憧れの対象ですね。へー、あー、分かる分かる、所さんのね、あのライフスタイル、うん、いいよね、う
ん、そしてお野菜なんかも作っちゃったりして、うん、畑もやったり、うん、ね、そのまあ、ね、モーター的なものは
そうそうそうそう、
ご趣味ですけど、
趣味をもう本当に一部にしてて、
うん、
で多摩川を見える頃ロケーションもいいじゃん、
だからね、
うん、憧れ、わかります、
うん、かっこいいっすね、
目指して頑張って、
うん、
もうゲレや、
うん、
さあ続いて
そうだね、
儲けねば、
儲けね、やっぱり所さんぐらいに儲けないとね、
そうそうそうな、もぎりや、
うん、
さあ続いて今川さん、
はいはい、
憧れというか3年前の自分に戻りたいですね、
うんうん、
55.5 キロの頃は好きな服を着れて外出が楽しかったのですが、入院した時3度食事が出てきて、
うん、
退院が惰性で食べて退院か惰性で食べてみたら、うん、食べてたら、
うんうん、
みるみる体重が増え65キロに、いやプラス10キロ、うん、それからダイエットして57キロまで落としましたが、木曜日付き合いで天丼を食べたら1キロ増えました
1キロなんて風邪、うん、風邪、
ね、残り 2.5 キロ、うん、なかなか減りません、夏まで間に合わせたいですっていうね、井向さん、井向さん、
うん、
頑張れ、1キロ2キロはクソのうじっちゅうからや、大したことはね、大したことはね、
男性ですよね、
そう
男性でだったら全然普通じゃないですかね、うんうん、
今57キロで目標が、う
ん、あ分かんないけどね、身長とか、うん、
55.5 キロ、
全然
服が着れないっていうことはやっぱりお腹周りがな、
うん、
年齢的にもね、
うん、
だとしたら筋トレをし食べても、
うん、
夏までってことは何、あと3ヶ月ぐらいあるわけ、2ヶ月半、
うんうん、
5月6月2ヶ月ちょっとか、うん、あの筋トレ進めますって、で体重はがらねで体脂肪はがってください、要は油、何回も言ってるけど筋肉より脂肪の方が軽いので、
うん、
筋肉が落ちると体重がガグッと減るんですけど、それだと体があのなんていうんですか、良くないんですよ、要は食べても太らない体っていうのは筋量を増やして1日の摂取エネルギーの要は基礎代謝っていうのを上げてあげると、昼に天丼食べたって太らない、筋肉つければ、で筋肉っていうのは脂肪より重いんで体重計に乗って体重測ると重くなったって思えるんですけど、体の中身の改造できてるんで あの重さはあんまりあでにならない、うん、でも体重増えてるのにお腹周りがすっきりしてきたっていう風に体感できると思うので、うんうん、私は筋トレを勧めます。で、早く結果出したいんだったら足鍛える足、
うん、
太ももの筋肉っていうのが一番人間の体の中で筋量が多くて、
うんうん、
あの筋肉がたくさんあるところ、太い筋肉があるところなんで、はい、ここの筋肉をしっかりつけることによって、あの最初は、ね、体脂肪なかなか燃えなくてちょっとあの筋肉つけると体重増えるという感じになるかもしれないけど、うん、それによってあのエネルギー量が筋肉、その筋肉がついた体を維持するために1日に必要なエネルギー量というのは自然に上がりますから、食べても太りづらいんですね。筋肉がないと昔のように食べてては絶対太るんです。昔よりも筋肉が明らかに落ちてるからエネルギー必要ないんですね。なのであの食べたい人はしっかりと筋肉をつけて食べても太りにくい体を作る、これが一番ダイエットにの、 あの早い、いやそういうこと断食とかすれば1キロ2キロは簡単に落ちますよ。ただリバウンドも大きいし、その後で太りやすい体型に体質になるんです、
うんうん、
なのでちょっとね結果がなかなか出づらいかもしれないけど、いずれ筋肉をつけておいた方が、あの大人にっていうか年取ってからの自分 の、 あのライフワークに絶対必要、この筋トレっていうのね、うん、なので筋肉をつけることをおすすめします、
はい、
元インチキラクターの立場から、
ね、わーほー
頑張れ。
2ヶ月あれば結構いけると思うよ。
週に私も頑張る。
そう、週に3回さスクワットでもしてさ太もも鍛えて、う
ん、で家の
スクワットとかさ、うん、自分家に階段あったらさ階段の上り下りとか毎日やってればいいだけの話です。足だいぶ鍛えられる、ふくらはぎも鍛えられるし、ふくらはぎなんて第二の心臓って言われてぐらい大事な場所なんで、うん、でここ筋トレしてしっかり血行を良くするためのマッサージとかしてあげると、うん、あの若返りもできます。
そうなんですか、うん、私最近足がつるんですけど、
それは水分不足とカリウム不足ですね、ミネラルと。
わかりました。
じゃあ続いてゆるりんさん、
はい、
いきます。センスがいい人に憧れます、
うんうん、
私はどこに何をどのぐらいどんなタイミングでどうすればいいのかいつもよくわからないので、センスよくそれができる人に憧れます。
おー、なんかね、うん、あるよね、いろんなことにセンスってありますよね。
あるね、あるね。
あの服装だけじゃなくてね、
うんうん、
あの何かのタイミングが、うん、ああセンスいいなみたいな、
うんうんうん、あるね。でもこういうのってさ、やっぱりさ日本の、女性の教育だったり、
うん、
お茶とかお花とか、
うん、
あのあるじゃない、
うんうん、
着物とかの作法、
うんうん、
こういったものがやっぱり染みついてる人って、あのそのタイミング、例えばそのお客様と会った時の、
うんうん
ね、ご挨拶のタイミングだったり、
なるほど、
手の所作だったり、そういったものがこう染みつくので、いやセンスよく見えるよ ね、
うん、
そういう、 こう習い事をしてた人って、ね、やっぱり結局そういうことだと思うんですよね、うん、花嫁修行で花とかお茶やらせるっていうのは、
うんうん、
その花とお茶の技術を向上させるっていうよりかは、
うんうん、
それの前後にやるその習わし的なお作法ですよね、
うん、あーなるほどな、うん、
だから例えばその、ね、あの宴会でさ、お座敷でお食事会があったりとかしたときに、例えばそのお部屋への入り方とかさ、うん、お茶やってる人はやっぱり綺麗だと思うんですよ、うん、襖の閉め方とか閉めるタイミングだったりとか、だからそういった全てその、まあ、女性に限定してる話してますけど、そのセンスがよくいろんなことをそつなくできるっていうのは、そういうこうお作法を身につけてる人っていうのは一つ近いのかなっていう。
着物の女王とか ね、
まあ、ね、着物の女王ね、うん、まあね、
こらこらこらこら、
おめえどいよ。
いやでも本当そう思うよ、
センスのかけらもねえわ。
あるでしょ
に作法、うん、とか、あとあのほら要はあのホテルとか、それからあの客室乗務員のな教育されてされてきた人っていうのはやっぱりそういったところセンスいいと思いますよ。 うん、タイミング、ご挨拶のタイミングとか、お辞儀の数、うん、お辞儀の角度とか、
うん、
手のこう差し出し角度とか、
うん
ね、どういうタイミング、お客様よりも先なのか後なのかとか、うん、なんかね、そういうこう、やっぱあるんだよね。
あるよね、
うん、お作法、
うん、
お作法習えばいい、ゆるりんさん、
うん
うん、っていうことで、
はい、
はい、発作、一言、スマート、
うん、
になりたいって書いてますけど、ま、ず憧れがスマートってことでしょ、
うんうん
ね、クナ
ほんとそれなんですよね。私も思うんだけど、
なんで発作ね、うん、やっぱりいらねぐ調理人だからさ
あ、美味しいものね、
美味しいものの作り方わかるし、作れるし
だよね、
作ったら食べちゃうじゃん、
美味しいからこれみたいなね。
いやでもホッサにもね筋トレ進める、
うん、
どうせ食べてね、やっぱり美味しい美味しいって彼女と一緒にさ、うんね、いい時間を過ごすんだから、うん、そしたら、ね、何で消費するって言ったら筋トレ、
はい、うん、筋トレしよう、
筋トレ家の中でずっとね毎日ね、スクワット100セットをね3回やってればね痩せるから大丈夫、
100セット死ぬ、
うん、
20回ぐらいでいいかな、
20回5セットとかね、
5セット、
うん、
無理だおう、
そう
5回を3セットぐらいじゃダメですか。
いやでもねやっぱりねやる気があるときは集中してビジッとやった方がいいよ。
うん、わかりました。
もののね30分かからないから、
うん、でもね、
でしょ、たったの30分1日の24時間の中の30分を体のためにあげとけばいいんです、
はい、
それはお風呂に入る前、うん、汗だくになってね、うん、ビドビドになる前にやればいいんです。
もう本当私もこの春こそはって思ってるんです、
ね、頑張ろう、
はい、
続いて田口さん、
はい、
真空管ラジオ、それも、戦前作られた、これ平4っていうの、平4再生式ラジオで、うん、ラジオ番組を楽しむことに憧れます、
うん、
スピーカーさえ良いのにすると驚くほど良い音で鳴るんです、
うん、
5級スーパーラジオはあるのですが、肝心の真空管がダメになってしまい要交換ですっていうね。ラジオマニアですか。
あ、ラジオの本体ですね。もう
すげえ。
すごい、なんか
戦前だよ。
あ、どんなラジオなんだろうな、
ね、見てみたいし、うん、聞いてみたい、
ね、音質とかすごい感じに出てくるんだろうね。
なんかでもさ、私なんかその戦前とか戦時中のラジオって、うん、あまり性能がいいイメージなくて、なぜかというとほらよくさ玉音放送を聞いてるね、ね、あのチンなんとか楕円型機を耐え忍び型機を忍びっていうやつ、あれプツッブツッブツッってこう切れてるじゃない、
まあね、一般ご家庭のねラジオであ
んまりいい音じゃない、
でそういう音ですよみたいな感じでしたよ。
戦争証言の中に雑音ひどくて何言ってるか分かんないっていう、聞き取れなかったっていうコメントしてる人も結構いて、だからね、
まあね、
あなるほどね、
まあ、受信
だって生音だよ、うん、玉音放送って同じ時間に始まるからっつってみんな集めて、
ああ、ね、みんないろんなクオリティのラジオを持ってた、ね、
あ、それって録音だ、生のあれってない、うん、生放送じゃないのあれって、
あ、生放送だけどそれを保管してたテープがおかしくなっちゃったんじゃないのって、
うん、出てきて戦争の証言者が現地で言ってるんだから、あの、いやいや、要は子供の時に聞いた音声が何を喋ってるか聞こえなかったっていう、そういう証言なので、だからやっぱり悪かったん、あとその山の中の田舎の集落で電波が
悪いとかだね、
電波状況がね、うん、うん、広島の被爆体験の中の証言者の一つだった確か、広島市、まあね、そういう、でもそういうこうな昔のラジオってそうなんだ、
うん、へー、ね、なんか様子も素敵そうですよね、
真空管
とかってね、
ね、うん、感じがします、
はい
はい、
ありがとうございます。
でっかいラジオなんだろうね、
ね、
だって昔の機械ってなんかこう、
だからね、装置がでかいね、ごっつい、
テレビだってなんかごっつい感じの、うんうん、ね、 写真でもあればな、調べるオブということで、フェイスブックは以上です。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。ね、今日のテーマ憧れということでやってます。
憧れ、
いや本当姉御さんのスタイルに憧れる。
ありがとう、ありがとう。
姉御さん腹筋ありますか？
え、腹筋だいぶ、ね、落ちてきた
けど、あったでしょ。
あったよ、割れだったもん。
だからかっこいい、
よし割るぞ、
よし今年は割るぞ、
うん、
よし、もう、うん、どうせ、うん、おこもりライフな、ちょっとなんか怪しい声にも聞き、はい、ということで皆さんメールファックスお待ちしてます。今なんか腹筋してるよね、ごさん。はい、ということで今日は憧れについてお寄せください。ファックス番号 888-3004 888-3004 番、
はい、そして E メールアドレスは acb@fm765.com